週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫高志です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、11月ですよね。秋もね、後半になってくるとインドアな趣味だとか勉強に集中できますよね。
そうですね、
そこで今回は英語を学んで上達するための最短ルートを探してみましょうね。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は打倒英会話と題してお届けします。まあ、英語の、ね、学習市場というのは今や数千億円規模とも言われてるんですよね。英会話学校や参考書、リスニング用 CD、 海外留学の斡旋といったような、ね、商品だとかサービスは本当にたくさんありますよね。
そうですね、この巨大マーケットを支えているのはもちろん勉強しているのに英語を話せないという私たち日本人ですよ ね。学生時代に文法や語彙ばかりを叩き込まれて、うん、日常で生きた英語に触れる機会というのが少ないということで、うん、まあ、未だに苦手意識を持つ人多いでしょうね。
はい、本誌の、ね、11月号の特集というのはまさにそんな人のために用意したんですね。はい、初級編、英会話編、トイック編、学習アプリ翻訳サイト編と分けて紹介してるんですね。
またすっごいボリュームですよね、今回も。
ね、これちょっと初めての試みだったんですけど、ね。はい、ただね、12月号の発売というのがもう間近なので、書店に、ね、ない場合はバックナンバーを取り寄せたり、日経トレンディデジタルで読んでみてくださいね。
日経トレンディデジタルって本当その場で読めますんで、うん、立ち読みもね、実は結構たっぷりできるので、はい、ぜひ使ってみていただきたいと思います。はい、さあ、ではまず初級編から参りましょう。中学高校で英語を勉強して単語や文法はある程度わかるんだけれども、ネイティブを前にすると全く話せないんだよねというのは多くの日本人にありがちな現象です。
そうですね。はい、でね、日本人が英語を話さない理由っていうのをね、お笑いコンビパックンマックンのパックンことパトリック・ハーランさんは、日本人の美徳が原因というふうに分析してるんですね。
美徳。
はい、でパックはね、以前もご紹介しましたよね、ここに出ていただきました。はい、
そうですね。
でアメリカのハーバード大学を卒業して来日して、現在は東京工業大学でコミュニケーションと国際関係の非常勤講師も務めてるんですね。
でパックンはですね、日本の文化には相手を詮索してはいけないですとか、人前で自慢話は慎むべきだという美徳があって、これが英会話の邪魔をしていると分析しています。はい、まあ、ディベートを好んでどんどん質問してくるアメリカ人と違って、まあ、そもそも多くの日本人は議論や詮索っていうのを、まあ、ちょっと苦手にしていたり避けたりしていますよね。まあ、日本語でできないことが英語でできるわけがないという指摘なんですね。
は
い、
そうですね。でね、そこでパックンはね、東工大の講義でまず日本語でいいから質問力を身につけることから進めてるんですね。で具体的には一つの話題に対して常に5つの質問ができるようにスキルを磨くんですよね。例えば相手が旅行に行った話をしたら、どこに行ったの、そしていつ行ったの、交通手段は、誰と行ったの、何を食べたのといったような具合ですね。
でこれができるようになったら、次はこの質問を英語に置き換えるんだそうです。うん、この時に無理に難しく言う必要はありません。まあ、極端な話、Fair、When、How、Who、What、E、でも相手はこちらの意図を汲み取ってくれるはずだとパックンは言ってます。
まあ、そうですね。まあ、つまりね、日本人は英語が喋れないっていうことではなくて、喋らないだけっていうふうにパックンは言ってるんですよね。でこれでね、英会話恐怖症というのがなくなったら、次は正しい英語を覚えて会話力をさらに鍛えていけばいいということなんですね。まあ、なるほどなんですよ ね。
そうですね。
そこで出てくるのが挨拶や日常会話、そして名刺交換やプレゼン、さらにビジネス E メールの3つのシーンなんですね。
これはですね、いずれも会話やビジネスシーンで重要なつかみに当たるところも持っていたりするんですけれども、はい、これらを身につけておけば英語で困るという状況は一気に少なくなるということです。でですね、実はこの特集、細かい言い回しみたいなものが実 例がすっごい豊富に載っているんですけれども、はい、この番組ではポイントを絞ってお伝えします、
はい、まずはね挨拶や日常会話編ですね、はい、パックンは以前この番組でも話してましたけれども、最初にね自虐的な話で笑いを取るということを提案してるんですよね、うん、まあ、自分の下手な英語をね逆手にとって笑いを誘うこともできますよね、
これ本紙にですね例文が載っているのでちょっとご紹介してみます、
はい、
I'm sorry about my English. Can you understand what I say?、うん、I cannot understand what I say. なんていう表現があります。すいません。
いやいや、いいじゃないですか。
これですね、うん、私の英語下手でごめんなさい、うん、私が何を言っているか分かりますか、うん、私は自分が言っていることが理解できません。
最後の私が自分が言っていることが理解できませんってどういうことなんでしょうか。
まあね、こういう自虐的な、うん、トークでまず笑いをねっていう ね、ところですよね、
はい、他にもね学校で習った英語をそのまま使うと実はね失礼な言い回しになることがあるというのも重要なポイントなんですね、はい、例えば分かりませんっていうのは英語で何と言いますか。
それは I don't know ですよね、
うん、確かにね、もう本当に学校ではそう習った人も多いと思うんですが、実はこの言い方子供っぽい上にちょっとぶっきらぼうに聞こえるんだそうなんですね。
へ、
なのでこの場合は I'm not sure というねそういう表現の方が良かったりするそうです。
なるほど、
うん、
でですね、この他にも私たちが普段よく使っている日本語の言い回しを英語で言う時の例文なんていうのも載ってますよ、
はい、
よろしくお願いします、これ本当によく使いますけれども、うん、こちらは I look forward to that、うん、お疲れ様でした、これかっこいいんですよ、うん、Long day、
うん、
でこれで失礼しますは It was nice meeting you
ね、
ね、まあ、本誌にですねこういう例文がたくさん載っているのでちょっとこれ要保存と。
これどうですか、お疲れ様でしたって確かにね
Long day って、
ね、言えって言われたら言えないですよね。
言えないです、言えないです。 You are tired とか言っちゃうのかなとか、ね、それあなたは疲れているですよね。
ちょっと笑っちゃいますね、
はい
はい、だからこういうね本当にそのちょっとしたところをね覚えておくと便利ってことになるわけですよね、
はい、
はい、じゃあ次にね名刺交換やプレゼンのシーンでは話の導入っていうのが非常に重要になってくるんですね、
はい、
最初に使う定番のフレーズを覚えておけば孫つかずにね相手に好印象を与えられるので仕事で英語を使う人は知っておいてほしいですね。
それではここで一例としてプレゼンの定番フレーズをご紹介しましょう、はい、なんかあの NHK の基礎英語みたいになってきましたけれども、ね、うん、プレゼンの導入部っていうのは、うん、挨拶と謝辞、うん、それからプレゼンの目的、かかる時間というのを伝えるといいんだそうです、うん、
はい、
ちょっとこれ例文読むのすごく抵抗があるんですけれども、
はい、行ってみましょう、
はい、Hello everyone、うん、I'm Takashi Nui and I'm from Tokyo、うん、Thank you so much for coming today、うん、The purpose of my presentation is、うん、目的をここでほにゃららと、うんうんうん、で I will be speaking for about 30 minutes、うん、といった具合ですね。
いいですね。
恥ずかしい。まあ、このぐらいだったら確かに覚えられますし、うん、簡潔にプレゼンテーションの目的を伝えることができますよね、
うん、
でその上で導入の次は本論、うん、最後に結論という流れになるんですが、うん、本論では話を3つにまとめるといいんだそうです、
はい、
で英語圏では3っていう数字は好まれるんですって、
まあ、よくありますね、この3つですとか、ね、
そうですね、
言いたいことは3つですとかね、
うん、
3つのポイントとかそういうことですね、
ですよね、うん、なのでこういう時は I've divided my talk into 3 parts、
うん、
ですとか、うん、で最初に first で second and finally というように配置していくそうです、う
ん、はい、
で結論を言った後に最後は、うん、thanks for your attention といった謝辞ですとか、うん、I look forward to your questions、うん、と質問を受け付ける感じになるということなんですね。ね、
なるほどね、はい、勉強になりますね。
勉強になります、
はい、でね、名刺交換もプレゼンも話の流れ自体はフォーマットで決まってるんですね、
うん、
なので、まあ、定型句を覚えて順番通りに話していけばいいわけですね、
はい、
そしてね訴求編の最後は英文メールです。ここでのポイントは時効の挨拶は一切不要であるということ、
うん、
そして定型のフォーマットで簡潔に書くということですね。
英語のビジネスメールはシンプルで明瞭なものが好まれるそうです、うん、特に件名で内容が分かるように具体的な内容を書くといいそうです、
うん、
例えばですね、
うん、
リクエストフォーアカタログみたいな感じで、
うんうんうん、
カタログ請求とかっていうふうにきちんともう件名の時点で要件が分かるようにするということですね、
はいはい、
でその上で本文はメールの目的が何か、うん、結論がすぐ分かるように書いて、
うん、
本文の末尾に相手に協力を促すための感謝を書くといった流れになっている
そうです、はい、ちなみに英語での婉曲表現の違いも覚えておくといいですよ、
はい、
表現の強い順にね宇宙ホニャララ、
はい、
宇宙ホニャララ、キャ 男優ホニャララとなるんですね、
はいはい、
だから相手にイエスと言わせたいときはさあどれでしょうかってことなんですが、相手にイエスと、ね、言わせたいときは宇宙ホニャララ、
はい、
相手に判断を委ねてもいいときはキャンユーホニャララとなるんですね。
これってあの日本語で考えると同じ意味だと思っていたので、うん、こういう、ね、レベルの違いがあるっていうのはなかなか勉強しないと覚えられないですよね。これね本当にあの便利でして、うん、あのメールを書くときにこういう表現が使えますよですとか、うん、あるいは名刺交換するときにこんな風に基本的には流れていくんだけど、うん、ワンポイントでこういう表現を入れるとあの話が弾みますよだとかっていうのも入っているので、うん、これねとにかくあの保存版です、
ね、本当にもうなんかこう、はい、どうしていいか分からなくなっちゃいますからね。
バックナンバー取り寄せる価値は十分にありますのでぜひお読みいただきたいと思います、はい、週刊日経トレンディ、今週は英語を学んでいく上での近道、目指すべきゴールへの最速学習法についてお伝えしています。
週刊日経トレンディ、今週は打倒英会話と題してお届けしています。
さあさて後半は英語を学ぶためのさまざまな手段について見てまいります、
はい、
まずは英会話なんですけれども、英会話の場合ですね、リアルの英会話スクールとそれからパソコンやスマートフォンを通じてレッスンを受けるオンライン英会話がありますよね、
はい、ここ数年ねオンライン英会話というのが話題になってますよね、うん、でやはりなんといってもリアルの英会話スクールに比べて激安だという点が受けているようなんですね。
そうですね、
例えばオンライン英会話の DMM 英会話はね、12月いっぱいまで毎日レッスンを受ければ1回あたり100円を切る半額キャンペーンというのを展開してるんですね。
めちゃくちゃ安いですね、
うん、リアルの英会話スクールだと比較的割安なノバの場合でね、月4回各40分のマンツーマンレッスンを受けると月額料金は税込みで2万円なんですね、
うんうん、
でこれに対して DMM 英会話は毎日25分レッスンをしても月2950円と、まあ、圧倒的な安さですからね、量を、ね、こなせますよね。
そうですね、うん、で他のオンライン英会話もですね、リアルの半額以下というのが当たり前の状況です、
うん、
でこの激安料金のからくりは大半がメインで採用しているフィリピン人の講師にあるようです、う
ん、はい、
でフィリピンの平均月収というのは1万4000ペソ、うん、およそ3万4000円と言われるんですけれども、うん、まあ、その仮に2倍以上の賃金を支払ったとしても、うん、日本で英会話講師を雇うリアルの英会話に比べると人件費は大幅に削減できるんですね、
う
ん、
そうですね。で駅前にあることが多いじゃないですか、リアル英会話というのは、
まあ、そうですよね。
だから高い固定費もかからないわけですね。で加えてそのオンライン英会話は早朝から深夜まで営業していて利便性の面でも有利なんですよね、ま
あ、ただ現状ではオンライン英会話の利用者はそう多くはないようです、
うん、
去年はリアルの外国語スクールがおよそ450万人利用したのに対して、
はい、
オンライン最大手のレアジョブ英会話ですら有料会員はおよそ3万人、
うん、
業界全体で10万人前後と見られています、
うん、
まあ、オンライン英会話といいますと現在100社以上がひしめく大混戦になっているんですが、
うん、
まあ、実際のレッスン内容ですとか使い勝手がどうなのか、
はい、
ということで本誌では主要な6つのサービスを比較しています、
はい、まずねオンライン英会話の最大の魅力である価格については先ほどの DMM が圧倒的ですね、
うん、
QQ イングリッシュの月会費プランというのは月3980円とね DMM に次ぐ水準ですが、ここは講師によって受講に必要なポイント数というのが変わってくるんですね。
あの月会費がポイントに引き換えられて、
う
んうん、そのポイントを消費しながら授業を受けるっていう感じですよね、はい、ちなみに講師が欧米人か、うん、あるいはフィリピンの人かということで価格も大きく変わるみたいですね、う
ん、はい、でねベストティーチャーやねイオンといったサービスは価格は高いんですけれども欧米人講師というのを揃えてるんですね、
うん、
料金が安いところはフィリピン人講師になるわけですね、
はい、
ただ今回比較した DMM、QQ イングリッシュ、レアジョブ、ラングリッチをね専門家に検証してもらったんですけども、フィリピン人講師でも多少訛りのある講師はいるけれども全く問題にならないレベルというふうな評価でした。
おー、 レッスンの進め方や教え方は運営会社や講師の国籍といったところよりも講師個人の力量に差があるようです、うん、でこれに対して先ほどの QQ イングリッシュは講師の熟練度で受講に必要なポイントが変わりますし、うん、まあ、DMM やレアジョブ、ラングリッチといったところは講師のお気に入り登録機能というのを採用しているので、うん、その登録数を先生ごとに見ていくことでその先生の力量を判断できる、はい、ということですね、うん、
まあ、他にもね、本誌ではねカリクラムとか教材、レッスンの予約状況というのを比較してるんですよね。ぜひチェックしてみてくださいね。で、リアルの英会話スクールの比較ももちろん載ってるんですよね。
これわざわざ潜入取材してるんですよね、
はい、
さあ最後はですね、学習アプリについてです。移動中や休憩といったちょっとした時間を有効活用して英語を学びたいという時は、まあ、常に持ち歩いているスマートフォン、これを使わない手はないですよね。
はい、スマホ用の、ね、英語学習アプリ本当にたくさんありますよね、はい、でどれも隙間の時間で、ね、英語を学びやすいように作られてますしね、画面のタッチ操作だとか文字入力を学習に取り入れるといったようなスマホならではの機能を活かしているというのも特徴なんですね、はい、しかも無料のアプリが、ね、多いので、まあ、とても気軽に、ね、始められるんですよね。
そうですね、うん、スマホアプリを使った学習方法には聞く、覚える、そして話すというふうに大きく分けて3つあるようです。
はい、聞くアプリは英語の聞き取り能力のアップというのに重点が置かれていてね、古くからある聞き流すタイプの英語学習教材に近いんですね、はい、で次に覚えるアプリなんですけども、これは画面に単語や熟語がね、3択だとかのクイズ形式で表示されるんですね、はいはい、だからそれに繰り返し答えていくことで覚えていくというものなんですよね。
まあ、ゲーム感覚で楽しめる現代版単語帳といったような感じですかね、うん、
はい、
そしてスマホならではの学習法っていうのが3つ目の話すアプリということなんですけれども、うん、
これはですね、スマホに内蔵したマイクに向かって英語で話すと音声認識機能によって正しい発音の場合にだけきちんと認識されるんですね、
うん、
つまり声に出して覚える機能というのと発音チェック機能を兼ね備えているということなんですね。こうしたようにそのスマホの英語学習アプリというのはもう本当に進化を、ね、遂げてるんですよね。
ということでですね、うん、本誌は数あるアプリの中からこの3つの視点で厳選した10のアプリを紹介しているんですけれども、はい、ちょっといくつかご紹介いただいてもよろしいですか、
はい、まずね、最初にスマホに向かって話しながら学ぶことに重点を置いたアプリですね、はい、使いやすかったのはリアル英会話とデュオリンゴというものですね、
はい、
でどちらのアプリも会話といったようなその音声を聞くだけではなくて聞き取ったフレーズをキーボードで入力したりマイクに向かって英語で喋って質問に答えたりできるのが特徴なんですね。
中でもデュオリンゴは外出先ではマイクを使う宿題をオフにするという便利な機能がありますので、うん、電車通勤の時に便利ですね、うん、しかもですね、1時間後にはそのマイクの利用が再び自動的にオンになるので切りっぱなしにして忘れるっていうことがないそうです、
はい、でリアル英会話もデュオリンゴもね、英語の発音が正確でないときちんと認識されないんですね。だから英語の初級者にとっては少し難しいかもしれないんですよね、
うん、
それでもまあ根気よく続ければ正しい発音のね、こう学ぶということに役立ちそうですよ。
さあ次に聞いて学ぶことを重視したアプリです、
はい、
でこちらも単に聞き流すだけではなくゲーム性を高めるといったスマホらしい機能っていうのがあるようですね、
はい、でおすすめなのがね、アメリカで毎年開催されている大規模な講演イベント TED のね、プレゼンテーション動画を活用した学習アプリ TEDICというものですね、
はい、
TED の動画というのは1800本以上がネットで無料公開されていて、あらゆる業界の第一人者によるプレゼンをパソコンやスマホだとかで見られるんですよね。だから人気なんですよね。
これすごい人気あるみたいですね、
うん、
でこの TEDICT というアプリは、うん、TED の動画を見れるだけではなくって、うん、プレゼンの音声を聞きながら同じ英文をキーボードで打ち込んでみたり、うん、英単語を並べ替えて正しい英文を作ったりするという機能を加えたのがポイントです、
はい、
でやはり難しい単語も多いんですけれども、うん、まあ、多種多様な産業あるいは領域の人々がいろんな口調で話す英語を聞き取るっていう訓練ができますから、うん、まあ、これはね、そういう意味ではいいかなっていう感じがします。
そうですね。それからアイデイリープロやね、ウマノといったようなものがあるんですけど、これのようにね、ニュースを題材にしたアプリというのが内容がね、日々更新されるんですね。だから生きた英語を身につけられるというのがメリットなんですね、
うん、
まあ、どれも知的好奇心を満たしながら英語を学べる点では満足度が高いかもしれないですね。
なるほど、
うん、
でそれから覚えることを主な目的としたアプリの中で注目なのは 大量の単語の暗記をサポートしてくれるというマジ単ですね、
うん、およそ1万3000語の英単語が収録されていて、4択のクイズ形式を繰り返すことで単語を覚えられるんですね、はい、レベルは10段階に分かれていて、ある程度の英語のスキルを持つ中級者でも取り組みやすいです。
で、特に注目はですね、答えを間違えた単語が、うん、これは要記憶の単語だというふうに判断されて、うん、正解するまで繰り返し出題されるという
厳しい
厳しいですね、うん、はい、出題順はランダムの他に ABC 順ですとか記憶度の高い低いだとかで選べるので効率よく単語を覚えられそうです、
うん、初心者でも気軽に始められるのがキャラクターを育成しながら単語を学べる A ポンタンですね。
A ポンタン、
はい、はい、で4択の質問に正解を繰り返すと得られるおやつをねキャラクターに与えると成長してレベルアップするんですね、まあ、キャラクター育成ゲームのたまごっちのような感覚で学べるので楽しく続けられそうですね。
僕はこれかな繰り返しになりますが、今発売中の本誌日経トレンディ11月号、もうね書店では若干見られなくなってるかもしれません。
そうですね、
ただ非常に充実した特集ですので、バックナンバーですとか日経トレンディデジタルの方でぜひチェックしてみてください。今週は打倒英会話と題してお届けしました。
サタボーズ J、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は畑坊さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、いろいろユニークなアイテムをご紹介いただいている畑坊さんですけれども、はい、今回は何でございましょうか。
今回はですね、ちょっとあまり今まで紹介したことなかったんですが、はい、東京湾で運航しているリザーブドクルーズというところの、はい、少人数用クルーズをご紹介します。
少人数用クルーズ、
はい、
なんともリッチな匂いがしますね、
はい、
なんか
ね、時代が変わってるんですね、
ちょっとリア充の匂いがしますけど、はい、
あまり今までなかったパターンのやつなんですけど、はい、ちょっと私たまたま CS でですね、はい、彼女が水着に着替えたらというかつての映画をちょっと見ましたら、
ホイチョイプロダクションズ、
はい、クルーズに乗ってパーティーしまくる人たちがいて、こんな時代があったんだとちょっと見ていたんですが、
ね、
まさに渡辺発行人の青春時代。
あ、そうですか
僕はその当時はまだギリ大学生かな
で、ちょっとそれを見せてあったんだなと思ったんですが、実は10月の中旬から先ほど申し上げたリザーブドクルーズというところが少人数用のクルーズを新しく増やしますと話がありまして、
これって何人ぐらいから利用できるんですか。
人数は、2人からでも利用が可能ですし、ほうほう、まあ、あとこちらそのリザーブドクルーズの方では10人以上みたいなプランもちょっと用意してるんですけども、うん、その新しい船を増やした理由として、うん、昨年から今年くらいにかけて少人数で利用するのがすごく増え始めているという、本当にまさにちょっと
ブームの兆しが、
はい、来ていると。で、まあ、いわゆる本当にクルーズなんですけども、本当に
参考資料として写真が出てきましたけれども、はい、何ですかこれは。いわゆる、はい、僕たちが、はい、加山雄三さんが乗ってるようなクルーザーを想像した時のまんまですよね。
そうですね、まさに、
はい、室内はね、はい、まるでホテルのスイートルームのような、ね、豪華な調度品に囲まれていまして、はい、でデッキはですね、間接照明が、はい、このシートの下から床面を照らしているというですね、はい、なんともアーバンかつムービーかつスタイリッシュな
確かにね、川そのイメージは変わってないですよ ね、
そうなんですね、うん、ただ実はですね、10人からというコースを用意してるんですけども、うん、こちらの2時間からで、うん、ブッフェがついて、うん、フリードリンクで、うん、1人1万円1万800円からということ で、
全然いいじゃないですか。
実はそんなにですね、まあ街の中の居酒屋よりは高いんですけども、うん、
いやそれでも
実はそのくらいの値段で利用できるということもあって、 はい、なのでいろいろやはり調べていると、うん、厳しい状況はまだそんなに解消はされていないけれども、うん、ちょっと楽しみたい、
はい、
で毎日は使えないけれども、うん、特別な日はちょっと気分上げたいよね、うん、みたいなニーズが結構やはり高まっているようで、そういう需要に特にその他社が20人以上からみたいなブランドところが多いんですけど、ここはまあその10人みたいなちょっと人数も少なくて対応できるみたいな、しかもこういう比較的手の届く価格というのを設けたところ、評判になって船も増やして今後さらに対応していくということで、
なるほど、
世の中には本当にちょっとリア充を求める雰囲気がさらに高まってきているのかなというのをひしひしと感じましたという。
感じますね。まあその1人1万800円ぐらいであれば、普通ねちょっと、うん、東京の都心で気の利いたレストランとかに行くと、うん、それぐらい簡単に取られちゃいますから、
はい、
まあ豪華なクルーザーに乗って飲み会ができるんだったら、
そうですね、
うん、今さっきオフトークでパーティーピーポーパーティーピーポー、
今なんかねすごい
盛り上がって
た、注目されてますよねパーティーピーポー、
うん、月曜から夜更かし
で私は見たんですけど
ものすごい今さっき楽しそう
で、いやちょっとい
かに面白いかということを話して
たんですが、面白いんですよ、だからそういうパーティーピーポーのこう需要にもぴったりだしみたいな ねそういう人たちもどんどん増えてるのかなと、
ね、
まあいいことですよね、すごいね、
そうですね、
こうあまりにこういわゆるバブリーな時ではないけれども、うん、さっきあったみたいにこう特別な日とかね、この時だけっていう、普段は普通の生活なんだけどちょっとその時だけちょっとバブリーな雰囲気を味わうみたいな、うん、そんな感じですよね。
この番組が始まってからもう7年ぐらい経つんですけれども、うん、確実に消費の動向っていうのが、うん、晴れの日消費がこう目立つようになってきましたよね、
うんうん、何かプロポーズで2人で使うという需要も多くてですね、
ちょっと待ってください、箱に何を そんなにお受けしてるんですか、
私の言い方と顔ですよね、
そうそうそう
ひどい
面白かった、いや多分もうきっとそういうことを考えて、うん、なんかこう夢を描いてんだろうなって思った、
あ、ハタボーさんですね、
あ、そうそうそうそう、
まあそのうちね、
そうそうそう
ね、
そうですね
オチになっちゃったということで、ハタボーズスコア参りましょう、このリザーブドクルーズの少人数用クルーズのホニャララ度を10点満点でお願いします、
はい、今までのリア充っぽい雰囲気は手が届かなかったんですが、これなら僕も手が届きそう度8で
長い
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 長い、わかりやすいけどということで、今回ご紹介したのは東京湾をクルーズできるリザーブドクルーズ社の少人数用クルーズでした、リア充になろうとしているハタボーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします、
はい、
ということで今回英語についてということで、珍しい特集ですよね。
そうですね、本当にね、英語というものを関東特集に持ってくるというのはほぼ初の試みみたいなところでね、うん、
ですよね、うん、渡辺発行人は英語はお得意なんですか。
全然ダメですね
僕もダメなんですけどもね、ただ僕会社をやっているんですけれども、うん、アメリカのハワイにあるラジオ局と業務提携をしてるんですね。でその業務提携の取っかかりは向こうにいる日本人の人に作ってもらったんですけど、うん、向こうの社長と直接ホノルルで会って話をした時ってやっぱ全然話が分かんないと思ったんで、一応通訳連れてったんですよ。なんですけど、うん、やっぱり自分の思いだとかなんだとかって直接伝えたいと思ったので、できるだけその通訳さんに頼らずに話そうと思うと、結構ね向こうの人って頑張って努力しようってしてくれるんですよ。
なるほど。
でたまさかやはり自分が普段働いてるラジオの仕事の話題になるので、まあ共通の言語も多かったというところもあったので、最終的には連れてった通訳さんがですね、別に私いなくてよかったんじゃないですかって、
おすごい
言われる程度にはコミュニケーションが取れたんですけども、
すごいですね、
うん、だやっぱ慣れですよね。
私はだから本当に例えばさっき言ったインタビューをするっていうのも同じなんですよ。やっぱりその通訳を挟むとどうしても こうなんていうのかな、
ワンクッションを置く分温度が下がりますよね。
でさらに言ってることをそのまま直接コミュニケーションがやっぱできにくいっていうのがあって、毎回毎回フラストレーションがたまって、で、まあ、海外に行って出張行って帰ってきた時とか、あと海外の方に、まあ、インタビューした時とか、その後にすごく自己嫌悪になって英語を学ぼうとするんですがそれがね、なかなかね、繰り返し今に至るみたいな、そんな感じですね。
まあ、まずは一本間からやりましょうか。
いやでもね、本当にね、アプリね、今日いろいろご紹介しましたけど、楽しみながらできそうですから ね、いいと思いますね、あれね、はい、うん、
あのできれば厳しいアプリじゃなくて、あの優しいアプリから
頑張ったねとかねよくできたよとかね、こうなんかこう優しい言葉をかけてくれるのがいいですよ ね、
心が折れないように
ですね、どれぐらいのレベルなんだっていう話ですけどはい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫い高志でした。 Weekly 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 K Trendy